研究記事28。この記事は9月7日から13日の期間に研究します。真理に対する確信を強めましょう。主題の聖句、自分が学び、納得して信じるようになった事柄から離れないようにしなさい。テモテ第2、3章14節。56番の歌、真理を生き方にする。何を学ぶか。この記事を学ぶと、聖書の真理を理解していることへの感謝が深まります。どうすれば真理に対する確信をさらに強められるかもわかります。一節の質問。私たちは真理という言葉を何を指して使っていますか？どのようにして真理を知りましたか？子供の時に真理を学んだのですか？真理を知ってどれくらいになりますか？こう尋ねられたことがありますか？あるいは、あなたがそう尋ねたことがあるかもしれません。私たちは真理という言葉を大抵、私たちの信条、崇拝、生き方を指して使います。真理に従って歩んでいる人は、聖書の教えを理解し、学んだことを自分の生活に当てはめます。その結果、間違った宗教の教えから自由にされ、不完全さの影響を受けても充実した生活を送れます。二節の質問。何が真理に魅力を感じるきっかけとなる場合がありますか？ヨハネ13章34、35節からどんなことがわかりますか？あなたが最初に真理に魅力を感じたのはなぜですか？エホバの証人の良い振る舞いでしょうか？愛を示し合っている様子でしょうか？多くの人は、初めて集会に出席した時に、演壇からの話よりも、愛を示す様子が強く印象に残っていると言います。それもそのはずです。イエスの弟子は互いに愛し合うことで見分けられるからです。ヨハネ13章34、35節にはこう述べられています。私はあなたたちに新しい掟を与えます。それは、互いに愛し合うことです。私があなたたちを愛した通りに、あなたたちも互いを愛しなさい。あなたたちの間に愛があれば、すべての人は、あなたたちが私の弟子であることを知ります。とはいえ、クリスチャンが示す愛に惹かれるだけでは、強い信仰を持つことはできません。三節の質問。エホバの証人の愛に惹かれたというだけでクリスチャンになると、どんなことが起きるかもしれませんか？エホバの証人の愛に惹かれたというだけでクリスチャンになるならどうなりますか？兄弟姉妹、もしかしたら長老や開拓者が重大な罪を犯すかもしれません。仲間に傷つけられることもあるでしょう。あるいは、誰かが廃教して聖書の真理を批判するかもしれません。そんな時、信仰を失ってエホバに仕えるのをやめてしまいますか？もし信仰の土台がエホバとの絆ではなく、仲間との絆だけであるなら、信仰は崩れてしまうでしょう。家を建てる場合、柔らかい資材では建てられません。硬い資材が必要です。信仰も、感性や感情という土台の上に築くのではなく、確かな事実や根拠の上に築かなければなりません。自分自身が聖書の真理を確信していなければならないのです。四節の質問。マタイ13章3から6、20、21節によれば、試練が生じるとどうなってしまう人がいますか？イエスは、真理を喜んで受け入れても試練が生じると信仰を捨ててしまう人がいると言いました。マタイ13章3から6節にはこう述べられています。イエスは多くのことを例えで話し、こう言った。さて、人が種をまきに出かけました。まいていると、いくらかは道端に落ち、鳥が来て食べてしまいました。いくらかは土が少ない岩地に落ち、土が深くないのですぐに芽を出しました。しかし、太陽が昇ると日に焼けて、根がないので枯れてしまいました。20、21節にはこうあります。岩地にまかれたもの、これは王国に関する言葉を聞き、喜んですぐに受け入れる人です。 けれども自分のうちに根がなく、一時は続きますが、その言葉のために苦難や迫害が生じると、すぐに信仰を捨ててしまいます。その人たちはイエスの弟子になることに試練や苦難が伴うことを理解していなかったのかもしれません。クリスチャンになれば問題を抱えず祝福だけが得られると考えていたのかもしれません。しかし、今の不完全な世界で問題はつきものです。状況が変化して喜びを失うこともあります。5節の質問。大勢の兄弟姉妹は真理を確信しています。なぜそう言えますか？聖書の教えは真理だと確信している兄弟姉妹は大勢います。仲間に傷つけられたり、他の人のクリスチャンらしくない行動を見たりしても、その確信は揺らぎません。どんな試練に直面しても、信仰は弱まるのではなく強くなります。どうすればそのような強い信仰を持てますか？神についての正確な知識を得る。6節の質問。1世紀のクリスチャンは何に基づいて信仰を築きましたか？1世紀のクリスチャンは、聖書の知識とイエス・キリストの教えに基づいて信仰を築きました。良い知らせの真理に基づいて信仰を築いたとも言えます。ガラテヤ2章5節。この真理は、クリスチャンの教えすべてからなっています。イエスが贖いの犠牲になったことや復活したことが含まれています。使徒パウロはこうした教えが真理であると確信していました。なぜ確信できましたか？キリストが苦しみを受け、そして生き返る必要があったということを関連する点を挙げて証明できるほど聖書をよく学んでいたからです。使徒17章2、3節。一世紀のクリスチャンは、こうした教えを受け入れ、神の言葉を理解するために聖なる力に頼りました。教えが聖書に基づいているかどうか、注意深く調べました。感性や感情だけで信仰を築いたわけでも、仲間との交流が楽しいからエホバに仕えたわけでもありません。神についての正確な知識に基づいて信仰を築いたのです。コロサイ1章9、実節。7節の質問。聖書の真理に基づく信仰が必要なのはなぜですか？聖書の真理が変わることはありません。仲間が私たちを傷つけたり重大な罪を犯したりしても、真理は変わりません。私たちが試練にあっても、真理は変わりません。船は激しい嵐の中でも怒りを下ろせば流されません。私たちも、試練の中でも聖書の真理に基づく信仰があれば、エホバのもとに留まれます。では、どうすれば聖書の教えを十分に知り、それが真理であるという確信を強められますか？納得して信じる。8節の質問。テモテ第2、3章14、15節にある通り、テモテはどのようにして聖書の教えが真理であると確信しましたか？テモテは自分が信じるようになった事柄が真理であると確信しました。そう確信できたのはなぜですか？テモテ第2、3章14、15節にはこう述べられています。あなたは自分が学び、納得して信じるようになった事柄から離れないようにしなさい。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、幼い時から聖なる書物に親しんできました。その書物はあなたを賢くし、キリストイエスへの信仰による救いを得られるようにします。聖なる書物の教えを最初に伝えたのはテモテの母と祖母でした。でもテモテ自身も聖なる書物を時間をかけて一生懸命に学んだことでしょう。それで、聖書の教えは真理であると納得して信じることができたのです。後に、テモテ、母、祖母の三人はクリスチャンの教えに出会います。テモテはイエスの弟子たちが示す愛を見て感動したに違いありません。兄弟姉妹の仲間になって役に立ちたいと強く感じたことでしょう。とはいえ、テモテの信仰は仲間に対する愛に基づいていたのではありません。エホバに関する確かな事実の上に築かれたのです。あなたも聖書を調べ、 エホバについて納得できるまで十分に考える必要があります。9節の質問。どんな3つの基本的な教えが真理であると確信する必要がありますか？まず、聖書の少なくとも3つの基本的な教えが真理であると確信できるようにしましょう。第一に、エホバがすべてのものの創造者であるという点です。第二に、聖書には人間に対するエホバからのメッセージが記されているという点です。第三に、エホバはキリストの指導に従う人たちのグループを持っていて、それがエホバの証人であるという点です。こうした基本的な教えが真理であると確信するには、学者レベルの聖書の知識が必要なわけではありません。理性を働かせて聖書の真理に対する確信を強めることを目指してください。ローマ12章1節。確信できるよう他の人を助ける。実節の質問。聖書の真理を知ったなら何ができますか？神、聖書、エホバを崇拝する人々に関する基本的な3つの教えが真理であると確信できたなら、その点を確信できるよう聖書を使って他の人を助ける必要があります。私たちクリスチャンには耳を傾ける人たちに真理を教える責任があるからです。脚注。聖書の基本的な真理について筋道立てて話す方法については、2010年から2015年の物見の塔の聖書についての話し合いというシリーズ記事をご覧ください。イエスは神ですか？神の王国はいつ支配を始めましたか？神は人を地獄に落としますか？といった論題が取り上げられています。脚注終わり。他の人を教えるなら、私たち自身の確信も強まります。11節の質問。教える際、どのようにパウロに習えますか？パウロは人々を教えたとき、イエスについてモーセの律法と預言者の書の両方から説得しようとしました。使徒28章23節。真理を教える際、どのようにパウロに習えますか？聖書の教えを伝えるだけでは不十分です。聖書に基づいて筋道立てて考え、エホバと親しくなれるよう助ける必要があります。私たちに惹かれて真理を受け入れるのではなく、愛情深い神エホバについて学んでいる事柄が真理であると、自分で確かめ、納得して受け入れてほしいと思います。12から13節の質問。親は、子供が真理に従って歩み続けるようどのように助けることができますか？親であれば、子供が真理に従って歩み続けることを望んでいることでしょう。会衆の中に良い友がいれば子供の信仰は強まると考えているかもしれません。でも子供が真理を確信するには、健全な友を持つだけでは十分ではありません。エホバと親しい関係を築き、聖書が教えている事柄は真理だと自分で納得する必要があります。エホバについての真理を子供に教えるには、親自身が聖書をよく学ぶ人でなければなりません。学んだ事柄をじっくり思い巡らす必要もあります。そうして初めて、自分の手本に習うよう子供に勧めることができます。聖書レッスンの際に他の人に教えるように、子供にもリサーチ用ツールの使い方を教えましょう。そうすればエホバとエホバが食物を与えるために用いている忠実で思慮深い奴隷に対する感謝が深まるでしょう。マタイ24章45から47節。親の皆さん、子供に聖書の基本的な真理を教えるだけで良いと思わないでください。子供の年齢や理解力に応じて神の奥深い事柄も教え、強い信仰を築けるよう助けましょう。コリント第1、2章実節。12から13節に関する写真や挿絵。家族の崇拝で親子が大患難についての聖書予言を学んでいる。キャプション。子供に神の奥深い事柄も教え、信仰を築けるよう助けましょう。聖書の予言を学ぶ。14節の質問。聖書の予言を調べる必要があるのはなぜですか？ 聖書の預言を調べることは、エホバに対する強い信仰を築く上で欠かせません。あなたはどんな預言を学んで信仰が強まりましたか？終わりの時代に関する預言でしょうか？他の預言が実現しているのも見て信仰が強まったのではないでしょうか？例えば、ダニエル2章や11章の預言がどのように実現してきたかを説明できますか？聖書にしっかり根付いた信仰は、すぐに揺らぐことがありません。第二次世界大戦中、ドイツで激しい迫害にあった兄弟たちの例を考えましょう。終わりの時代に関する聖書預言を全部理解していたわけではありませんが、聖書に対する強い信仰を持っていました。以下は補足情報。これらの預言を説明できますか？啓示11章3、7から12節。二人の証人が1260日の間預言し、殺され、その後生き返る。マタイ13章36から43節。小麦と雑草。テサロニケ第一五章三節。平和だ、安全だ、という宣言。エゼキエル三十八章二、十から二十節。マゴグの地のゴグによる攻撃。記事に戻ります。十五から十七節の質問。ナチスに迫害されていた兄弟たちは、聖書を学んでいたことからどんな力を得ましたか？ナチ政権下のドイツでは、大勢の兄弟姉妹が強制収容所に送られました。ヒトラーと親衛隊の隊長ハインリヒ・ヒムラーはエホバの証人を憎んでいました。ある姉妹は、ヒムラーが強制収容所にいた姉妹たちに次のように語ったと伝えています。お前たちのエホバとやらは天で治めるがいい。だが、この地上で支配するのは我々だ。お前たちか我々か、どちらが長く持ちこたえられるか目にもの見せてやる。エホバの民はなぜ信仰を持ち続けることができましたか？聖書研究者たちは、神の王国が1914年に統治を始めたことを知っていました。それで、自分たちが激しい反対を受けることを予期していました。それとともに、エホバの目的が果たされるのを人間の政府は止められない、ということも知っていました。ヒトラーであってもエホバの崇拝を根絶することや、神の王国よりも強い政府を作ることなどできません。兄弟たちは、ヒトラーの支配はいずれ終わると固く信じていました。兄弟姉妹たちの考えは間違っていませんでした。やがてナチ政権は崩壊しました。この地上で支配するのは我々だと豪語していたハインリヒ・ヒムラーは、身の危険を感じて逃げる羽目になりました。ヒムラーは逃走中に、あるエホバの証人とばったり出会います。以前強制収容所に入れられていたリューブケ兄弟です。屈辱を味わっていたヒムラーは、リューブケ兄弟にこう尋ねました。聖書研究者の君に聞くが、これからどうなるのかね。リューブケ兄弟はヒムラーに、エホバの証人は前々からナチ政権が崩壊し、自分たちが救出されると信じていたことを説明しました。エホバの証人をひどくけなしてきたヒムラーには、返す言葉がありませんでした。その後間もなく、ヒムラーは自殺しました。この出来事から何がわかりますか？聖書を学ぶ、とりわけ預言を学ぶなら、エホバへの揺るぎない信仰が築かれ、試練に遭う時にも確信を失わずに済むという点です。15から17節に関する写真や挿絵。大患難の時に同じ家族は、起きている事柄を見ても慌てない。キャプション。聖書を学ぶなら、とりわけ預言も学ぶなら、試練に遭う時にも確信を失わずに済みます。18節の質問。正確な知識と十分な識別力が欠かせないのはなぜですか？ヨハネ6章67-68節からどんなことがわかりますか？私たちは皆、愛を示す必要があります。真のクリスチャンは愛によって見分けられるからです。でも、正確な知識と十分な識別力も必要です。フィリピ1章9節。 廃教者などが唱える様々な教えに振り回されたり、人に欺かれたりすることのないためです。エフェソス4章14節。一世紀にイエスの弟子の多くが離れていったとき、使徒ペテロはイエスに対する確信を言い表しました。イエスが永遠の命の言葉を持っていると信じていたのです。ヨハネ6章67、68節にはこう述べられています。それでイエスは12人に言った。あなたたちも去っていきたいですか？シモン・ペテロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行けばよいのでしょう。あなたは永遠の命の言葉を持っています。イエスが教えた事柄を全部理解していたわけではありませんが、イエスから離れませんでした。キリストについて聖書が述べていた事柄を知っていたからです。私たちも聖書の教えが真理であるという確信をさらに強めましょう。そうすれば何が起きても信仰を持ち続けることができます。強い信仰を持てるよう他の人を助けることもできるでしょう。どのように答えますか？兄弟たちへの愛や単なる感性で信仰が築けないのはなぜですか？自分が信じている事柄が真理であると、どうすれば確信できますか？聖書を教えるとき、真理を確信できるようどのように助けることができますか？72番の歌、王国の真理を知らせる。記事の終わり。